嫌なことをしてくる相手がいた時に、その人が何を求めてるのかっていうのは一旦考えた方がいいと思います。こんにちは、ハノンです。例えば誹謗中傷をする人って何をも、その誹謗された中傷された人に求めてるかって言ったら落ち込むことだと思うんですよ。とかそれか何らかの反論をすることだと思うんですよね。でそれをやっちゃうとやっぱり思うツボになっちゃうと思うので、私はそういうことはしない方がいいと思います。でただまあいじめまでいかなくても、例えばきつい言葉をよく使う人っていると思います。例えばあんた本当仕事できないよね、ダメだねとか、そういうことを、言ってくる人もいます。で、もう私はなんかもうそういうの何とも思わないんですけど、ただやっぱ落ち込んじゃう人はいると思うんですよね。で、今日はそういうことを言われた時にどうしたらいいかっていうのをお話します。で、どうするかっていうと3段階あります。1つ目は相手から言われた言葉っていうのをマイルドに言い換える。で、2段階目が事実と解釈に分ける。3つ目が発言の真意を見抜く。で、この3段階をやればきつい言葉を言ってきた人に対してそれなりの対抗ができると思います。まず1番目、マイルドに言い換えるってことなんですけど、例えばあなた本当に仕事できないよね、ダメだよねって言われた場合に、これマイルドに言い換えることってできると思うんですよ。つまりできるかどうか、そこがまず第一関門ですね。僕だったらどう言い換えるかっていうと、私のスキルがあなたが求めているレベルに達していなくてご不満を抱いてるっていうことですね、と言い換えますね。これ何がいいかっていうと、こうやってマイルドに言い換えるってことは、どんなきついこと言ったとしても、この人の脳内で解毒されるなって相手がそういう印象を抱くと思うんですよ。つまりきつい言葉を言って相手を傷つけようと思ってるんだけど、それが通用しないっていうことをここで見せつけられるんですね。だからまず相手からきついこと言われた時に、そこできつい言葉で返しちゃうと思うツボなので、きつい言葉じゃなくて同じ土俵に立たないってことが大事です。自分の土俵に相手を持ってくるっていうのが大事ですね。だからマイルドに言い換えるんですね。私のスキルが私が未熟で、私のスキルがあなたが求めているレベルに達していなくて不満を抱いてる。ここの文言葉に何もきつい言葉ないじゃないですか。で、まずマイルドに言い換えちゃうと。で、二つ目ね。事実と解釈に分ける。で、例えば、あなた本当仕事できないよねっていうその発言をまず事実と解釈に分ける必要があります。まず、じゃあ、仕事ができないっていうってことは、それなりの根拠がある、事実があると思うんですよ。だから事実がある。で、その事実に対する解釈として仕事ができないって発言が来てるって僕は思うので、そういう時にどうするかっていうと、すいません、生意気ながら、いや私自身仕事ができないっていう自覚がないんですよ。で、ただ無自覚に仕事ができない状況っていうのはダメだと思ってるので、具体的にどのような場面で仕事ができないなっていうご感想を抱いたのかお聞かせいただけないでしょうかって、今後の業務改善に生かしたいんです、叱られるだけありがたいと思ってるので、汚い ご意見を伺いたいんですけど、ただ、まあ、どのような具体的なその場面というか、それを伺いたいですというふうに言います。で、そうするとまず事実と解釈分けてるじゃないですか。つまり相手の発言が相手の解釈に過ぎないっていうことをまず言っちゃってるんですね。私自身仕事ができないっていう自覚がないですと。だからここでまず相手の発言は単なる解釈に過ぎないと。ただその事実があるのであればそれは共有したいというふうに言ってます。で、これは相手の仕事ができないっていう発言が生まれた事実を知らないから自覚がないっていう発言なので、この発言は相手の価値観を否定してないんですね。だけど事実に基づかない解釈発言を一切受け入れないって言ってるようなもんなんで、ここでちょっとですね、緊張感が出ます。はい、つまり仕事ができないっていうなら、じゃあ具体的にいつどういう場面で仕事ができないと思ったんですかって言うとね。はい、でこの後の発言、この後に3段階目なんですが、この後相手がどう出るかっていうので、相手の発言のシーンが分かりますね。まず1つ目、ここで逃げたりごまかす人っていうのはきつい言葉を言いたいだけの人ですね。はい、仕事ができねえっつって、じゃあ具体的にじゃあどこがダメなんですかって言った時に、いやそこでなんか例えば全部だよとかって言ってくるような人で、全部だよって言われてもそこで逃げずに、じゃあ一番致命的だと思う点について一つ教えてくださいとかね、言ってもそれでも逃げるとか、今忙しいとかね言ってきたら、あ、じゃあ別に後でメールでも結構ですとか、いや別にとかね、言ってそれでもメールしてこないとか、あとはじゃあね、そういうことを、そういうふうに逃げる人います。で、そういう人はじゃあまあ不満があるっていうのは分かりましたけど、別に今今ですぐ改善しなきゃいけないっていう課題ではないっていうふうに認識しますけど、もしなんかね、あったら遠慮なく言ってくださいっつって終わりです。はい、きつい言葉を言いたいだけの人はここで終わりです。はい、もう二度とその上司も言ってこないです。仕事ができないって言ったら具体的に何ができないんだっつって問い詰められるって、うん、もう懲りて何も言ってこないと思います。はい、次、ここで事実を言ってくれる人ですね。言ってくれる人は少なくとも敵ではないですね。例えばなんか、いやこういう場面でこういう対応したけどそれはちょっと良くないんじゃないかなとか、そういうことを言ってくれる人はまだ敵ではないです。ただ単に語彙力がないだけの場合があります。はい、語彙力がなくて直球で仕事ができないっていうふうに言ってしまってる場合があるので、ただまあそういう人はもう そういう人なのでしょうがないです。ただ敵じゃないんで、あんまりなんていうんですかね、まあ大事にはした方がいいと思います、こういう事実を言ってくれる人ね。はい、でさらにね、事実を言うだけじゃなくて改善点をしてくれる人、まあこういう人は味方です。味方もしくはマウントを取りたいんですね。いや俺こんだけできるのにお前できねえのってマウントを取りたいだけの人もいるんですけど、マウントを取りたいだけの人はもう簡単で褒めちゃえばいいんですよ。いやすごいですね、いや僕も見習いたいですっつって、で褒めてその人の機嫌が良くなって、組織全体のパフォーマンスが上がってね、利益が上がって給料増えればいいじゃないですか。もう割り切っちゃっていいと思う。でさらにまあ改善点をしてくれるってことは、まあね、忙しい時間を使ってるくれてるわけだから、わざわざだから悪い人じゃないです、絶対。でそれで言いたいこと言わせて、でありがとうございますって、で実際にその言われた点を実際に改善していけば、まあ上司からも評価されますし、まあ自分のスキルも向上するんでいいんじゃないですかね、という感じで、ここまでの ですね、きつい言葉を言われた時の対応をまとめると、まず言われた言葉をマイルドに、置き換えちゃう、はい、でその後に、相手の発言がのどこまでが事実でどこまで が解釈かっていうのを自分の中で分けて、で相手の解釈を否定することはせず事実について厳密に確認を取る、ね、でその後にじゃあきついことを言ってきた人に対して、何か建設的な提案をして、でその後の建設的な提案を求めるというか建設的な発言を求めた時に、相手のその相手がどう出るかっていうので、まあ、相手が何をその相手がしたきつい発言の意図っていうのを汲み取ると、まあこれがいいんじゃないかなと思います。ただそれでもきついって思うことあると思うんですよ。でそういう時はもうどうしたらいいかっていうと、もう言葉を言葉として捉えない、人を人として捉えないっていう、もうそれがいいと思います。だからもう言葉って音なので、音って空気の振動だよねとか、人間って動くタンパク質だよねとか、もうそういう風に割り切るしかないです。あの本当になんていうんですかね、いろいろ真面目に捉えすぎないっていうのも生きていく上では重要なのかなって思いました。ということでいろはにハノンでした。バイバイ。まあでもまあ叱ってくれるうちが花っていうのもあるんで、まあそこは適当に気楽に生きていけばいいんじゃないですかね。ハノンでした。